ドクターナホのビューティフルライフ。この番組は上山仁クリニック株式会社 USK 企画の提供でお送りします。ここからのお時間は臼杵にあります上山仁クリニック上山奈穂先生とお送りしていきたいと思います。奈穂先生、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、番組コンセプト、いくつになっても体内年齢20代をキープしたい、その秘訣を解き明かしていく番組ということなんですが、今月2023年1月の月間テーマが能力を鍛える、頭脳の力を鍛えるということなんですけれども、先生、今回はどんなお話をしていきますか？
そうです。その能力を鍛える上でも、はい、ベースの脳がいい状態にちゃんとメンテナンスしていかれないと、うん、やはり難しいですよねっていうのがあるので、はい、この、 あのラジオそのものコンセプトで、うんうん、上げさせていただいているところでの栄養だったりとか、はい、運動だったりとか、うん、鍛える上でもその基礎のベースも大事ですよねっていう話をね、していきたいと思います。
あ、すごい。脳もだからベースが大事。
やはりただ素材もちゃんとやっぱこう生きているので入れ替わっていきますから、うん、はいはい、ちゃんといい状態にしとかないと、いい栄養を入れていて、うんうん、ちゃんとしとかないとタバコスパスパとかだったらやっぱこう良くないですよねっていうのと一緒で。
あ、そういうことなんですね。
そうです。やっぱいい、ちゃんと使えるいい素材にしとかないといけないっていうのがあるので、うん、そういうのはやはりそこもやはり見ていって、ちゃんと最適な、ちゃんといいやり方っていったものをしていかないと、ただ努力で考えて何かがむしゃらにこうやればいいっていうものではないですよねっていう。
確かにね、こうずっとこう十何時間も机に座ってるだけでは鍛えられないような気もしますよね、なんとなくね。
そうなんです。
具体的には能力を鍛えるためには、
そうです、まあ、ベースになるんですけれども、うん、はい、やはりもう簡単に言うと、うんうん、まあ、栄養と運動なんですよね、
はい、
でその栄養っていう面も何を見るかになってくるんですけど、うん、脳の原料が、うん、はい、ほとんどタンパク質と脂質なんですよね、
はいはい、
で炭水化物ってだ、うん、じゃあ何にこう必要なのっていうふうになってくるんですけど、うんうん、皆さんもう疲れたらチョコレートだったりとか甘いものを取りがちなんですけど、はいはい、脳そのものの原料にはならないので、それはエネルギーですよね、はい、使うために 何をかも動かすことによっては、うん、車と一緒でガソリンがないと動きませんよね、はい、エネルギーが必要なので、うん、そのための炭水化物ってなってくるんですが、はい、ただ車そのものがボロボロ車だったら、うん、ね、大変でしょっていう話になってきますから、うんうん、脳の状態もいかにいい状態にしていくかっていう、ちゃんといい栄養をとって、
はい、
やはりいい環境にいて、まあ、それはマイクロバイオームというふうに言われてますけれども、うんうん、まあ、その人の常在細菌層自体を良くしてあげるだったりとか、はい、そういう取り組みが必要ですよと。でプラス、うん、ただ食べて勉強してればいいというだけじゃなくて、うん、動かすといったものですね、うん、脳神経系なのでこうつながっている電気系統じゃないですか、うんうん、でそれをいい刺激を受けて流れをいかに良くするかなので、うん、運動とかのこう刺激ですよ、うん、勉強するよりも手を動かした方が、
はい、
動いた方が頭に入るとかっていうふうに言われますよね、うん、
あ、聞いたことあります。
そうそうそう、でまさに本当その通りで、はい、頭だけで生きてるわけじゃないので、うん、全身の、ね、体で動いてますから、うんうん、その電気系と電気信号系をいかにスムーズにいい形でこうバシバシこうやっていくのかっていうことが大事なので、うん、運動っていうことも大事ですよっていうですね。なので机に座って甘いものだけ食べながらやってればなんとかなるっていうものでは決してないという。
確かにそうですね。じゃあ例えばその脳の状態を良くするための食べ物とかあるんですか？なんかブレインフードとか最近あれはまたちょっと別の話なんですかね。
まあね、本当基礎なんですよ。はい、いろいろこうわーわーきますけれども、はい、基礎をやっぱしっかりしないとその先に進まないっていうものなので、
うん、
今言ったように脳が出来上がっている大体のベースはタンパク質と脂質なので、はい、まずそこのいいタンパク質いい脂質をちゃんと取り入れないと、そのものがまず萎縮して小さくなって使えないものになってきますから、 はいはいはい、そこはもう当然ですよね、
うん、
でそれをうまく回していく上においてはもちろんエネルギーが必要で、炭水化物もそうだし、うん、
はい、
ただビタミンミネラルとかも必ず持って必要になってきますから、ちゃんといい状態入れましょう。ただもう体にとって毒になるもの、うんうん、っていったものはやはり毒になりますから、頭にとっても、
はい、
そういったものはやはり避けていかないといけませんよね、うん、
だから全部いわゆるそのもう体のメンテナンスから何からつながってるということですよね、はい、
そうですそうです。
自分の体のためにもだけれども、そういった食事を取ることによって脳の状態も良くなるっていうこと、
もちろんですよね。ここだけがなんかいいって最高ってことはないないっていう話ですよ ね、
そうですよね。脳だけカポって取ってこうメンテナンスできないですもんね。
全部つながって一連で動いてうん、うん、やってますから、
はい、 そっか。でもう栄はもちろんだけれども脳を鍛えるためにはやっぱり運動も必要ということで、私仕事ができる人は筋トレをするっていう本ちょっと見かけたことがあるんですけども、こう筋トレってやっぱりこう脳を活性化する効果があるんですね、きっとね。
ありますよ、本当に老化を抑える物質っていったものは筋肉と骨から作られるというふうに言われているぐらいなんですよ、なので老化全身やっぱつながっていて、それぞれちょっとねやっぱりつながりと意味がやはりあるなっていう、本当に人間の生命体を作った、作った人どんだけだっていうふうに思うんですけど、本当に、とにかくねつながってるんですよ。一個悪くて、そこだけ悪いっていうことじゃなくて、全身につながっていて何かを動かす上でも全身を見ていく必要があって、筋肉と骨とかですね本当に必要なんですよね。なんか本当ね、前回お話しした騎士の話とかでも、多くの方が有酸素運動をねやはり取り入れてるとかという話もありますね。
そうなんですね。じゃあやっぱりその例えば受験勉強の合間とかにも、ちょっとこう筋トレしたりとか、ちょっとこうい
い、ね、
お外に出て体を動かしたりとかする方が、実はだから時間がもったいないような気がしますが、効率がとても良かったりとかするのかもしれないですね。
能力アップ、本当に入り込み方というか流れが良くなるでしょうね、と思いますよね。
あと先生ほら脳トレとか今、結構本屋さんに出てますよね、私の両親もやったりとかしてますけど、やっぱりこう頭も使えばどんどん脳が活性化してくるって、あれもつながりますよね。
そう、能力を鍛えるっていうことはまさにそういうことで、考えるっていうことはあらゆる方面からいろんなことを考えるで、一つのことをもちろん考えればいいんですが、一つのそれだけを取り組んでいても、あなたのその解決をするかできるかというのはまた別問題で、いろんな情報があって、その中でよなんかこういうふうにしたらいいんじゃないかっていう別の視点だったりとか解決に導けるじゃないですか。なのでそういった意味での一つの鍛え方の、なんか練習って感じですよね。
なるほどね。私今たまにジムに行ったりとかしてるんですけど、
いいですね。
ただやっぱり今の話を聞くと、ただ私は単純にその音楽聴きながら歩いたりとかしてるんですけど、それをちょっと別視点を変えて、例えばその本とかにするともう一石二鳥なのかな、なんかどんどんそのなんか中身がまたこうちょっと学ぶ力みたいなのが本当は活性化されたりとかするのかなとか思っちゃいます ね。
そうですね。もちろん本読みながらとかでもちろんいいですし、もちろん音楽とかでも全然構わないと思います。筋肉を作るとか、そういう運動をするとか、そういったこと自体が意味があるので、なんかちょっとリフレッシュにするというか、頭がちょっとスカッとするっていうことも大事なので、常にそういうのを読みながらやりながらっていうのもいいですけど、必ずしもそうしなくても効果はあると思います。
そうなんですね。今ちょっとね調べてみたんですけど先生、効果的な脳に効く運動でちょっと検索すると、やっぱりそのウォーキングとかストレッチとか、でこのウォーキングはなんか覚醒効果、記憶力、理解力、注意力、集中力、意欲アップにつながるって、すごいいいことづくむですね。で、ウォーキングが脳にいいとされるのは、これ前回ちょっと話出ましたね、景色がどんどん変化することで多種多様な視覚情報が脳に入力される。で、考えながら歩くことも脳を鍛えることにつながる。
そうですね。
なるほどね。そっか。だからただ単にこうウォーキングしながらも、やっぱりこういろんな、こここうだったんだ、ああだったんだって考えながら、この緑綺麗だわって思うことが、実はね何気ないことでも脳が活性化しているということなんですね。なるほど。先生どんな風に鍛えてます脳？
でもですね、今までちょっと気になってきたけれどもやってこなかったっていうことに取り組み始めたんですよ。そうしたらなんか今までやってる医学系の分、その新たに始めたことは文系的なことなんですけれども、全くその意義とかそういうのが分からなかったんですが、理系的なことにもすごく大事で、これつながってるっていうことが分かってきたりとか、新たな見方がもう本職としているその医療とかもそうなんですが、それにまつわりながら関わりながら違う目線で見ることができるようになってきてるっていうのを感じるので、なんかこう知識で人間のこの分学ぶっていうことの中で今まで積み重ねてきた学問っていったものは、もう人にとって必ずし本当必要なものなんだっていうことがね感じるようになりました。活性化されましたよ。
なるほどね。あと先生がさっきちょこっとお話に出たマイクロバイオーム、 これってあの以前ねあの取り上げましたけれども、おさらいするとどういうことでしたっけ。そ
うそう、もう微生物っていうことになるんですけども、うんうん、まあ、ここの何をちょっと考えるかというと、人間、まあ、生命体ね結構何でもそうなんですけど、人間の体にはいろんな細菌とか、
はいはい、
いろんなもう微生物が住み込んでるじゃないですか、うんうん、
はい、常在菌でしたっけ。
そうそう、常在細菌とかですね、はい、とかつながっていて、うんうん、でもその細菌層もの自分の体がいい状態だといい細菌層が増えているっていうのが分かってきますので、うんうん、もうどちらが先かっていうのはあれなんですが、うん、悪い状態だと悪い細菌層がいるよねって、そういったものが全部、うん、もう性格とかもそうですけれども、うん、もう疾患だったりとかも深く関与してきてるよねっていうことも言われているので、うん、なんかどういういい菌を住まわせながらいい状態にしていくかって、うん、本当自分の意思だけので作れるものではないんだなっていうこともここで分かるんですが、うん、なんかいかにこうなんかそういうのを活用しながらいい状態にしていく、うんうん、メンテナンスしていくっていうことの、うんうん、なんか重要さっていうのがね、これからもますます大事になってくるよねっていうところですね。
へー、なるほどね。だからやっぱりその体のメンテナンスはもちろん脳のメンテナンスというか、はい、もうそれがすべてやっぱりそのね、まあ、適度な運動だったり栄養だったり、はい、あとそのマイクロバイオームを整えましょうということなんですね。
そういうことです。
いや、奥が深いな。脳の力を鍛える。さあ、ここでビューティークワサポートからのお知らせです。1月から2月の2ヶ月間メディカルエステキャンペーンを実施中です。医師の監修のもと、体の内側と外側両方からアプローチしてお肌への改善をサポートします。エステやセルフケアでお悩みの方はぜひビューティークワサポートで検索してみてください。また学びを楽しむ生涯学習の場、薩摩カレッジではオンライン講演会を開催いたします。1月28日土曜日19時から講師に日露交流史研究者で日本語教師の大下育子さんをお招きして、太田革命を知っていますか、日露交流史研究へのいざないと題して講演いただきます。参加は無料となっています。詳しいことは薩摩カレッジで検索をしてみてください。さあ先生、あのこれまで脳の力を鍛える、能力を鍛えるお送りしてまいりましたが、次回がもういよいよ最終回となりますが、はい、最終回はどんなお話をしましょうかね。
そう、最終回はその中でも一番取り組みやすい、うん、もう読書っていう方法ですね。それについてちょっと注目してお話ししたいと思います。
はい、はい、ドクターナホのビューティフルライフ、この番組は上山仁クリニック株式会社 USK 企画の提供でお送りしました。ナホ先生、また次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。